76.9 FM High.
みなさんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はアイオイ日生同和損害保険株式会社執行役員静岡本部長渋谷和秀さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、アイオイ日生同和損害保険株式会社執行役員静岡本部長渋谷和秀さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。渋谷さんは昭和35年の生まれで大阪府のご出身です。神戸商科大学商経学部をご卒業後、同和火災海上保険株式会社に入社、日生同和損害保険北東北統括支店長、平成22年合併後の IO 日生同和損害保険熊本支店長、本社理事地域営業推進部長などを歴任、今年4月執行役員静岡本部長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、渋谷さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、昭和35年の生まれ。
そうです。
まだ52、53
です。
お若いというか、もうビジネスマンとしてはね、一番その仕事働き盛りといいますか、もう完全に管理職になっているんですけれどもね、あの働きがいがある世代っていうことじゃないでしょうかね。
ええ、まだまだあの若造でございます。修行中でございます。
いえいえ。で、あのご出身が大阪のご出身ということですが、大阪は広いですね。どちらですか。
大阪市の南になります堺市の出身でございます。
ああ、そうですか。まあ、あの昔からね、歴史的な由緒あるところですよね。それで堺で生まれ育って、ずっと学校もあれですか、あの堺だったんですか。
中学の2年生まで、堺市におりまして、親の転勤に伴いまして、兵庫県の姫路市、姫路城のある姫路市に移りました。そこで高校まで卒業しております。
あ、そうですか。また姫路もね、歴史的なその奥行きの深いところでありますね。あの姫路城なんて素晴らしいですね。私は大好きですけどね。
懐かしいですね。あの私実は姫路のお城の堀の中に住んでおりまして、
すごい、
ね、姫路城の住人だった時期がございました。
かっこいいですね。
白鷺城いいですね。でもあのお城はやっぱり日本一ですね、なんて言ってもね。
あの国宝でございます。綺麗です ね。
子供さんの頃はね、ちょっと言いにくいかもしれませんけど、どんなお子さん。
なんて言いますか、あの気の弱い非常に内弁慶な子供でございまして、恥ずかしい話ですけども、よくもう母が亡くなっておりますけど、言われましたのが、小さい頃は家の中で三輪車乗ってたとってなこと言われて、と自分でも信じられない思いでしたですけど。
だけど拝見してるとね、多分若い頃からっていうか、子供さんの頃からね、活発なね、スポーツマンでもあるしね、あの優秀なお子さんだったろうっていうのは感じはしますけれどもね。
いや、どうもそうじゃなかったようです
まあ、あのご謙遜でしょうけれども。で、あの大学があの神戸商大ということでね、まあ、優秀なあの学生さんだったと思うんですけれども、大学時代はね、一生懸命勉強に一筋打ち込んだっていうタイプですか。
そう申し上げたいんですが、こちらも大学に何しに行ってたかといいますと、実は体育会のワンダーフォーゲル部というところに所属しておりまして、 年がら年中新種の山をほっつき歩いてたと。学校に行くと何してるかというと、もういわゆる部のトレーニングでずっと一日中走ってたという、マラソン部かと言われながらそういうトレーニングをしてたと、そういう記憶ばっかりなんで、非常に皆さんには申し訳ないと思います。
あの ワンダホイール、ワンゲルってよく言いますけど ね、まあ、あれは山岳部っていうのあるんですけど、ほとんど同じようなもんなんですよね。もう厳しいですよね、うん、見てるとね。
大学自体がですね、非常に女性の少ない学校だったんですけれども、うんうんうん、その中でさらにこの部がですね、女子五禁制でございまして、全く色気のない4年間を過ごしたというのが正直なところでございます。
最近はあの山ガールっていうんですかね、その女性がその登山っていうのはトレッキングとかそういうのにね参画するっていう時代になってきまして、やっぱり時代は様変わりしてますね。
そうですね、女性が強くなってきたと。
強いですね。そうですか。でやっぱり山は信州あたりが中心ですか。
そうですね、3000メートルを超える山が日本に21ほどあるんですけども、もうほとんどその上を歩いております。もう本当に年がら年中汚い格好してほっつき歩いてたという記憶が。
私 もう時代はね、あの二回りも三回りも違うわけですけど、でもいいですね、山っていうのはね、本当に
綺麗ですね。特に松本に上高地でございますけども、はい、冬になりますと人が入れないもんですから、真っ白の上高地を見れるのはあそこまで40数キロ歩いて行った人間だけであまりいらっしゃらないと思うんですね。非常に思い出深い仲間もいっぱいできましたし、ね、楽しかったですね。
それから大学卒業されて、まあ、就職ですけど、なんでその損保って言いますかね、保険の会社に入られたちょっと立ち入ってお聞きしますけどね。
これもバラしてしまいますと諸先輩方に叱られてしまいますが、ゼミの先生にちょっと付き合いであそこ行ってこいと言われまして、誰も手を挙げる人間がいなくてですね分かりました、私が行きましょうということで、行ったらですね、なぜか内定をいただきまして、何も考えずに入ったというのが正直なところでございます
まあ、しかし人生ってのはそんなもんでね、まあ結果オーライって言いますかね、まあ、そういうふうに考えると一番いいんじゃないか、私はいい選択だったんじゃないかと思いますね。
その仕事というものについてですね、まあ、何も考えてなかったというよりも、むしろ何をやっても同じじゃないかなと、仕事っていうのは最終的にはと、なんかそっちの方の生意気ですけども、そんな考えの方が強かったのかなと、あの頃はそうだったんだろうと自分の中で今分析しているような状況でございますね。
多分その就職の時の面接官やその他の人たちもね、ワンゲルで鍛えた体とかで、ね、体力とか そういうふうなものがね、これ絶対役に立つなと思ったんでしょうね、きっとね。
はあ、知力より体力は本当に役に立ったと自分で今では思っております
いやもちろん知力はもう当然のことですけど、でどんなところに勤務されたんですか。さっきちょっといろんな紹介がありましたけど、最初はどんなところに行かれたんですか。
一番最初は本社のいわゆる管理部門といわれる保険をですね、私ども保険会社ですが引き受けをする判断するような、そういう部門に配属をされまして、ところが私もともと営業志望が非常に強くてですね、1年間でもうこんなとこ絶対嫌だと、外へ出してくれってこう騒ぎに騒ぎましたが、見事営業に出していただきまして、それからだいたい営業部門現場とですね、それから本社の中でも往復してるんですけども、営業推進部門と言われるところを行ったり来たりしている、でここまで来ているというのがざっくりしたところです、
うん、経歴を拝見させていただいても、やっぱり営業がねずっと中心になってるなっていうような感じですね。しかしやっぱりビジネスの本質っていうのは、特に損保会社っていうのはもちろん企画とかね、いろんな人事と管理部門もあるんでしょうけど、やっぱり営業がね トップなんですよね。
ご承知のように営業は保険料をいただいて、回る仕事でございまして、一方でいわゆる何かございましたときに保険金をお支払いすると、まあこの2つで、保険会社で成り立ってございますんで、双方両輪で動いているということでございますね。ですから管理する今会長おっしゃった部門と営業の部門と、それから毎日の時に保険金をお支払いする、この3つで保険会社は成り立っていると。
なるほどね。まあ、それから、まあ、何か所か勤務されて、平成20年ぐらいなんでしょうかね、あよい日生の熊本支店長になられたということですか。
はい、そうです。2年前の10月に合併をしまして、今の社名になっておりますが、その時合併と同時の10月1日付で熊本支店に赴任をしております。
我々は九州もね、近畿もあんまり違わないんじゃないかと思うけど、実際にはものすごく違うんでしょうし、なんかカルチャーって言いますかね、住民性っていうか、そういうの違いみたいなのもあるんですかね。
やはり九州はですね、熊本じゃないんですが、独立精神が非常に旺盛でございまして、逆にその関西もそうですけど、東京に対しても非常に、別に東京が何ほどのものぞと、そういうような気概というか、そういうのが非常に強いところでございますね。
ひごもっこすなんかよく言いますけどね。
そうですね、
なかなかそのあっち出身の人も多いんですね、静岡県にね。
あ、そうですか。
頑張り屋がすごく多いんですよね。私の友達みんなすごい頑張り屋なんですね、熊本あたりの出身の人たちは。やっぱり営業とかそういう風なのでもいくらか考え方違います。
熊本の皆さんはですね、非常に明るいんです。考え方が楽天的なんですけども、非常にメリハリが効いてまして、仕事するときは一生懸命やると、遊ぶときも一生懸命遊ぶというのが非常に感じられました。
はっきりしてるわけ
ですね。はい、だからどっちも大好きですね。
なるほど、はい、いいですね。やっぱりうじうじしたところはないという感じでしょうか。
爽やかな話室は、あいおい日生同和損害保険株式会社執行役員静岡本部長渋谷和秀さんをお招きしております。
それから本社勤務、それから営業現場と行ったり来たりされたんでしょうけれども、再度また熊本支店長になったっていうのは、これは会社の合併でスケールっていうか規模が大きくなったから、まあ異質なものっていうことなんでしょうけど、なんとなく熊本支店長を2回やるっていうのは不思議な感じがするんですけどね。
そうですね、いつもこのご説明をしていることが多いんですけども、会社の違いで、支店長という名前の呼称がですね、たまたまちょっと意味が違ってたと。一度目の赴任の時は支店長といいましても、熊本市内の一部を担当している営業の課長のようなもの。二度目の支店長は熊本全県を担当しておりまして、その下に、営業の課だとかですね、支社だとかそういうものを8つほど抱える、支店長だったということで、そういう組織上の故障の違いだったんですけどもね。
なるほどね。でところでね、今年の4月に執行役員静岡本部長ということで就任されたわけですけれども、静岡のね来られたことっていうのはこれまであるんですか、ないんですか。
勤務というのはないです。ただ本社におりました関係で、静岡のこの現場の会議だとか、そういうものに出張で行ったりですね、お客さんのところに行ったり、そういうことでは何度か静岡は来させていただいています。
まるで知らないというわけではないですね。
はい、
もっともお立場から言えば、全国の都道府県もいろんなところを回って歩いたんでしょ。
そうですね、これは皆さん、私もよくいろんな方で言うんですけど、実は47都道府県すべての地面を私は踏んでおりまして、でこれは本社に いたという関係もございまして、今申し上げたように出張でいろんなところをお邪魔したり、お客さんの関係で、訪問させていただいたりということで、おかげさまで本当に全国の地面だけは踏ませていただいている。
なるほどね、はい。 ところで、まあ、最近のその保険業界って、これは損保とか生保とかね、いろいろあるんですけれども、あの、規制緩和のもとにですね、まあ、垣根が低くなっちゃったりですね、それから合併とかそういうのがあって、非常に私どもにとってみて分かりにくいような時代になってきましたね。
はい、
うんと簡単にそれを説明していただけますか。
あの、元を正せばですね、保険会社っていうのは実は元々は全ての保険がですね、同じ保険料同じ内容で商売をさせていただいておりました。橋本龍太郎首相の頃にいわゆる金融ビッグバンというものがありましてですね、そこで、保険の自由化が始まったっていうところに今ターンを走ってると、ご承知のように自由化というのは価格破壊を起こします。当時に比べまして保険料が非常に一気にずっと下がり始めたということで、当然保険料が下がるということはその分収益が落ちてきますので、各社一生懸命その事業費の削減だとかですね、コストカットを進めてきたんですけども、もうそれにも追いつかないということで、ある意味そのスケールメリットを出さなきゃいかんということで、今損保会社はまあ3つの大きなグループにまで合併を繰り返してきたというようなのが、まあ、ざっくり言う歴史でございます。
まあ、損保が中心というと自動車保険なんかとか火災保険とかそういうふうないろんなものがありますよね。
はい、
そういうものが中心になって、あの、生命保険も加わってるんですよね。
生命保険もですね、先ほど自由化と申し上げましたけども、平成8年に実はそれまでこれもやっぱり規制されておりまして、生存の兼業というのはできなかったんですね。それが平成8年に子会社であればお互いやってよろしいということになりまして、それぞれが生保さんも損保、損保は生保の子会社を作って、相互参入をしたといった形がですね、今残念ながら損保っていうのは実は非常にコストのかかる装置産業なんですね。と言いますのは、売るのは営業あるいは損保の場合代理店さんというものがあれば売れるんですが、先ほど申し上げたように保険金を支払わなきゃいけない、このいわゆる機能っていうのがなかなか一朝一夕に作り上げられないということで、生保さんの子会社は最初損保と提携してその保険金の支払い、事故の処理というものをやってたんですが、とてもこれはかなわんわいということで、徐々に会社を閉じられまして、今はむしろほとんど生保さんの子会社の損保というのはもうなくなってしまいました。
なるほど。
はい、ただ逆に生保の方は、損保の子会社として非常に大きく各社成長しておりまして、いろいろな損保のグループの中の事業会社の一つとして今はもう本当に大きな収益源になっております。
なるほどね。やっぱりこの辺は聞いてみないとよくわからないね。私外から見てるとわからないんですけど、で証券なんかもね、ある程度取り扱いもできるというふうなことのようでしょうね。
はい、
だから、まあ、ある種の何でもありの時代になってきたのかなっていうような感じがしますね。垣根が低くなっちゃったってい
う、ね、そうですね。
で、あの、静岡の特徴としてね、もうこれが保険に結びつくかどうかよく分かりませんけど、静岡は自転車大国って言われて、まあ、本当に静岡市は特にですね、自転車の朝晩洪水みたいなところがありましてね、北京と同じようだって言ったことよく言われ、最近北京はちょっとバイクから自動車に変わってきたようですけれども、そういう自動車に関する保険というか事故とかそういうのはどんなものになってるんでしょうかね。
静岡県はですね、あの、実は自動車の事故自体は死亡事故含めてここ数年、まあ、全国的な傾向でもございますけども減り始めております。で、特に新東名が開通いたしましてですね、非常に元東名の方の事故が減りました。そういう意味では新東名の効果っていうのは非常に事故防止上は大きいと。ただしこれはあの、ちょっと県警さんともお話をしましたけど、違反検挙が非常に増えたというようなことでございまして、ぜひ新東名は安全運転でお願いしたいと思います。
そうですね、飛ばしたくなっちゃうんですよね、あそこはね。
そうですね、綺麗ですからね。
で、自転車はどうなんでしょう。
自転車はですね、これ全国的な傾向でございまして、いろんなマスコミ報道とございますけども非常に事故が増えております。それも死亡事故だとか、大きな後遺症が残るような事故が多発しております。 ぜひこれはですね、自転車に乗られる方もですね、まあ、歩行者の方もといったちょっと語弊がありますけども、マナー守ってですね、安全運転ということで、今警察なんかも自転車の飲酒運転を検挙し始めておりますんで、ぜひアルコール抜きで自転車も運転をしていただきたいと思います。自転車にはいわゆる運転免許は必要ないんですけども、うん、自転車も車両なんですね。ですから車両を運行するのは本来アルコールが入っちゃいけないと。
まあ、その他静岡 の、 その保険の特殊性っていうのは、もう一つ地震関係とか自然災害がありますよね。これどうなんでしょう。
ご承知のように静岡は南海トラフの、まあ、一番端っこにあるわけでございまして、東海地震、東南海が危険だと言われておりますので、地震保険については一定のご関心皆さんお持ちです。ただそうは言いますものの、まだ静岡県でもですね、地震保険にご加入の方っていうのは 57% ぐらいしかない。
あんまり高くないんですよね。
そうです。保険会社の方の責任も大いにあるんですけれども、皆さんもですね、火災保険お帰りになってらっしゃるかもしれませんが、地震では火災保険だけでは出ないんですね。ぜひ地震保険にお入りになっているかどうか、もう一度ご確認をしていただきたいなと思います。ま
あ、全国平均より若干上回っているものの、その飛び抜けて静岡が高いとかそういうことはないんですよね。
ないです ね、 ね、はい。先般の大震災でも本当にこの地震保険で、業界全体で1兆2000億お支払いをしております。本当に私も現場に参りましたけども、これは当たり前、お入りいただいてますから保険金お支払いするのは当たり前なんですが、それでも皆さん本当に喜んでいただいて、逆にお入りをいただいてなかったお客様には本当こちらの方も申し訳ないと、なぜもっとお勤めしなかったのかって、そういう経験を本当にたくさんいたしました。
ね、まあ、ぜひこれからもね、その辺は活躍の余地っていうのはあるんじゃないかっていうふうに思いますね。
はい。
FM ハイ爽やか談話室、あいおい日生同和損害保険株式会社執行役員静岡本部長の渋谷和秀さんにお話を伺っています。
静岡へね、赴任された印象っていうのはね、個人的な印象ってどんなもんでしょうかね。
まず最初に感じましたのが、やはり気候が非常によろしいと。野菜も取れますし、お魚も取れますし、ある意味非常に豊かな国だなと。そういう意味では皆さん非常におおらかに生活をされてますし、性格も本当におおらかだと。でこれは一つ、こういうことを申し上げるとあれかもしれませんけど、笑い話で、ご挨拶にいろんなところを伺いまして、いや本部長、静岡はいいとこだよ、人もいいしね、食べ物おいしいしね、けどね、あんまり成績上がんないよって言われまして、がっくりしたというそれが一番印象に
なんとなく分かるような気がしますけどね。そうですか。ただまあ静岡県っていうのは、まあお茶とみかんとかね、まあ、富士山もそうですけれども、今度世界遺産になるということですけれども、工業出荷額なんかも全国で都道府県で3位なんですよね。
そうですね。
だから工業大変なんですよね。それと 工業の発展とその保険というのはかなり強い相関関係があるんじゃないかというふうに思うんですけど、その割にじゃ保険に対する関心というのはやや希薄だという感じはありますよね、僕ら見てても。
そこのところはやはりそのいわゆる企業さんがお入りになる保険、というものとですね、一般のご家庭の皆さんがお入りになる保険でも完全にこれが違いますので、企業さんは、まあ、損害保険というものがある意味ありませんと、逆に事業をずっと継続されるということは非常に難しいということで、ね、これはもう切り離せないんですが、一般のご家庭の皆さん、例えば自動車保険、車を運転するのに保険がないとこれは困るよねというのがございますけど、先ほどの自転車のお話でも、逆に自動車保険に保険をお付けになっててもですね、自転車の事故って実は関係ないんですね。そういう保険もございますけれども、なかなかそこまで、ご関心がないのかなと。そういうところは私どもも、まあ一社だけではなく損保協会等々を含めましてですね、いろいろアピールをこれからしていかなきゃいけないんだろうなと思っております。
なるほどね。確かにそうですね。ところで大変きちんとビジネスマンとしてね、生きておられるというか頑張っておられる中で、自分自身の生き方 いわゆる座右の銘って言いますかね、中心に置いてあるような言葉みたいな、まあ、いっぱいあると思いますけどね、何かあったらご紹介いただけますか。
そう、座右の銘というほどその偉そうなもんでもないんですけど、好きな言葉がですね、努力は裏切らないっていう言葉が好きでして、うん、だから座右の銘というよりは、苦しい時とかですね、なんか挫折しそうな時に、うん、なんか自分の中で唱えるおまじないみたいなもので、きつくなるとその言葉をこうつぶやきながらなんとかしのぐというか耐えるというか、そんな感じの言葉としてはそれがございますね。
非常にきちんとして、ね、生活して仕事をしておられるという感じがしますけど、まあ、これもちょっと答えにくいかもしれませんけど、尊敬するっていうか歴史上の人物でも何でもいいんですけどね、誰かこういう人は感心してるんだというふうなこと人が言いましたら、 1、2名こうご紹介いただけますか。
詳細に今存じ上げてるわけじゃないんですけども、何冊か本なんかを読ませていただいている中で、いわゆるファーストリテイリングさん、ユニクロさんですね、はい、の柳井正さんは非常に憧れますね。1兆円の企業を作り上げられましたけども、本当に強烈なリーダーシップと、あの方非常にまあいろいろ賛否もございますけども、若い人間をとにかく早く経営者にしたいというその思いが非常に強い方で、そこら辺が非常に共感を覚えるというところでございます。
他にどなたか、
あとはですね、これは本当に手前都合といいますか勝手な話なんですけど、実は私の上司でありまして、4年前にちょっと急逝された徳田昭直さんっていう専務さんがいらっしゃいました。直接のまあ上司部下でございましたんですけども、この方が非常にもう営業マンを絵に描いたような熱意に溢れた方でございましてですね、本当にお客様のところへどこにでも飛んでってですね、本当お客様と本音本気で付き合われるというのが素晴らしい方でございまして、当時私も部長になっておりましたけども、もうそんな年になって改めて商売ってこういうもんだと、人と人との付き合ってこんなもんだなっていうのを本当に勉強させていただいた。残念ながら本当亡くなってしまいましたのであれなんですけども、本当尊敬する人でもあって、親父でもあって、また恩人でもありました。
はい、まあ、私どもコミュニティ FM 放送、ラジオ放送なんで、まあ、災害っていうものが一つのね、災害放送っていうのが一つのメインになってるんですが、なんか期待っていうか希望っていうかね、こんな風にあってほしいっていうようなことがあったら一言お聞かせいただきます。
FM 局を含めてですね、マスコミさんっていうのはその災害時は非常に大きな役割を果たされるとことに、こういう地域密着の局は、こういう災害時にはですね、一番早くかつ正確な情報が一番お手元に入るということなんですけれども、実はこれは皆さんもし万一災害ございますと、この局自体も理災をします。またそこでお勤めになっている皆さんも理災をしながら、この授業を放送ということをやらなきゃいかんということで、非常にこれは困難なことなんですね。ある意味病院だとか警察だとか医療だとか、そういうものと同じような使命を持ってらっしゃるということですから、ぜひですね、日頃そういう防災減災、あるいは万一罹災の時のですね、事業継続ということも十分ご計画をいただいてですね、そういう時に備えていただきたいなと思います。
今日は忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、あいおい日生同和損害保険株式会社執行役員静岡本部長渋谷和秀さんをお迎えしてお話を伺いました。渋谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。